というわけで、散々パラコの前に、神様かわいい、
そう
だね、ルルーシュの紙芝居をクミネには見ていただいたところで、紙芝居かっていうドラマがやってるよっていうことで安らぎの里、みんなあんまり動けへんからね、あれ。あれね、会話劇って言われてんね。
みんな座って話するもんね。
うん、そやね。冷静に考えたらそやね。動きないから、ほんで、さっき言い忘れたけど、その動きがないところをぎっくり腰で表現して、移動させるところひどかったよね。
ひどかった。ヒデさんのあんな声聞いたの初めて。
痛い痛い藤達也さん、こんな裏声出すんやって。結構僕衝撃受けました。
確かに。あれはぎっくり腰のそれしていけ
たよ。ほんで、あれ、石坂浩二のアドリブかどうかわからないけど、黙らせなあかんから、口に石坂浩二が手を口バーンってするところがすごくなかった。藤達也さんの顔がぐにゃ曲がってるっていう。ほんで次の回でそれに関して謝りに行って正座して土下座をする石坂浩二、ふてくされてるヒデさん。ほんまにふてくされたのちゃうかってちょっと思いましたけども。ということで、ドラマですね。ドラマの話。はい、今日は、ね、だからこのドラマの話でもう一つちょっと取り上げたかったんですけれども、うん、今期、やっております。ファイナルファンタジー14。
はい。
光のお父さん。
ね。
これが、最初僕は何なんだろうと思ってたんです。ただ、大杉蓮さんが、お父さんで、ゲームをするっていう、FF14 をやるんだよ、みたいな。
そうそうそう。
話で。これ MBS 系列、TBS 系列、Netflix で今で見れるんですけれど。
うん、
これが意外や意外、見出すと止まらなかったっていうね。
ね。
ね。
結構最初の第1話から結構面白かったよね。
面白かったですね。だから、最初始まった時の、もう大杉蓮さんがええ感じなんですよ。
うん。
この主人公の男の子が、秋尾くんですかね。
うん。
秋尾くんが子供の頃に、あんまり僕とお父さん遊んでくれへんねん、みたいな風に思ってたら、うんうんうん、お父さんが部屋でなんかしてると。
うん。
ひょこっと見たら、ファイナルファンタジーやってたと。
そうそうそうそう。
で、一緒にゲームをして楽しんで、お父さんとコミュニケーションが取れたけれど、うん、大人になったらあんまり喋らなくなったと。
そう。
きっかけはなんだっけなって振り返ったら、これがまた子供の頃にお父さん出世したんですわ。奥さんがこれ石野真子さんで、で出世良かったじゃないって言ってたら、その出世したから忙しくなるところ、子供なんで何もわからない秋代くんはパパーみたいな感じで、うん、お父さんって僕何々倒したよファイナルファンタジーってゲームかって秋代お父さんな忙しいんだゲームどころじゃなくなったんだよ。ってお前も勉強しっかり頑張れよみたいなことを言われて、って思って、お父さんとの会話が減っていったっていう。まずそこで、ここで突っ込まなあかんのは、秋尾くん子供の頃多分あれね、8歳ぐらいかな。
かもしれんね。うん。
で、もうドラマの秋尾くん、24、5歳。もう普通に、社会人になり会社に行き、
ね社会人な1年生、2年生ぐらい
の感じよ、ね、ぐらいな、ね、ポジションで、働いてて、うん、何年間お父さんと喋ってないね、みたいな。
あと私気になるのが、毎回夕食にカレーが出てくるっていうのが気になる。
カレーよね、あれ。2回取りやったんかな、とかいろいろ思ってしまうんだけど。スタッフの分も全部込みで、みたいな。この家カレー好きやな、思いながら。
カレーばっかりよね、
お父さんがカレー好きなんでしょうね。
好きなん
お蕎麦屋、年越し蕎麦食べに行ってもカレー頼む人だからね。
そうそうそう。で、そこで初めて蕎麦アレルギーってのが分かる。
分かるっていう。今まで奥さん蕎麦一回も料理したことないのみたいな。その、秋 キオくんが8歳になるまで年越しそばどうしてたのこの家はとかいろいろ。
ちょっといろいろ思ったけど、私も思ったよ、それ。
そういう突っ込みどころもポテンシャルはあるんだけど、そういう細かいところは置いといて。もうすぐにこの番組は重箱の隅をつつくようなことをするみたいな風に思われますから。でですね、もともとはですね、マンディーさんっていうハンドルネームを持つ一回のゲーム好きの青年が、ブログ、一撃格殺、ショートストーリー日記にて連載していた光のお父さんというタイトルの一連のブログ日記。
うんうんうん、
で、60歳を超えるゲーム好きの父に自分がユーザーであるオンラインゲーム、うん、ファイナルファンタジー14で親孝行したいという計画、
うんうん、
そこが注目されて、このブログ自体の累計アクセス数が300万を超えたと、
うんうんうん、
で、書籍化今回のテレビ化まで至ったと。
すごいね。
すごいですね。すごいです。
すごい
そうですよ。で、タイトルのファイナル、タイトル自体はそのファイナルファンタジー14における主人公が光の戦士と呼ばれていることから、うん、父親を光の戦士、光のお父さんと作中で命名したと。
うんうんうん、うん。
で、まあこれ、ファイナルファンタジーの一作目が光の戦士たちなんだよね。
うん、そうそうそうそう。
で、そう、なので、オープニングのタイトルも、その1の時のクリスタルが、14の方に繋がっていくみたいな感じな。ビジュアルイメージを作ってる、ねね、エオルゼアが出てきたりとか、そういうビジュアルイメージを作ってるっていう部分があって、結構 FF ファンならばグッとくる部分が、
うん、そう、もう音楽でくるって
ますね。そう、音楽でグッときますよね、これ。そうなんですよ。
来る。
そうなんですよ。で、一応作中のゲーム内シーンあるじゃないですか。
うん。
あれは実際にマンディさんが操作してるらしいですね。
あ、そうなんです
か。はい。
へー。
これが世界初の試みで、キャラクターアクターっていう、命名してるみたいですね。
あ、じゃあバラバラでこう書いてあるのは、じゃあ全部その、ゲーム内の人っていう。
いうことでしょうね。そういうことでしょうね。だからそれがすごいんじゃないのみたいな。部分もあるみたい。だからなんか制作発表の記者会見もオンラインゲーム内から中継でキャラクターを通して出てきはったらしいですよ。マイディさん。徹底してますね。ちなみにこのお父さん、ファイナルファンタジーがきちんと、言えない。ファイナルファンタジー。
そう。
ちょっとなまってしまうっていうね。
ファンタジーねって言う、うん、なんか言い直すよ。
そう、言い直す。ね、マンディーさんのことも、ノンディーさんみたいな。そう
マンディーだけどね。
で、もの、そう、あらすじを軽くさらうと、そのもともと、お父さん非常に もうずっといわゆる働き続けてきた、いわゆる会社人間のお父さんが、定年間近、60を迎えようとしたその時に突然退職して、家に帰ってくると。
早期退職になるのかね、あれも。
なんでしょうね。なんか突然会社を辞めたみたいな風に言ってました
よ。とにかくそんな感じなんよね。うん、急にだったよね。
急に家族にも相談なく会社辞めてきたみたいな風に言われて、みたいな。ことになったんやけど、なんでみたいな風になって、そのなんでっていうとこ、このドラマは、この家族突き詰めないんですよ。
思っとるけど言わんのよね。うん、石の真子も別に、
うん。別に、まあもう60苦しい、早く定年したと思えば、みたいな風に言って、もうローン、家のローンも返したしね、みたいなことをこう言って。ほんで、あきおくんは、そういや、お父さんって何考えてるかずっと喋ってないから分かれへんかったなって。うんうん、それを、で、そのお父さんが辞めて帰ってきたんですっていうことをわざわざ自分のパーティーのメンバーに言う、相談する。お前、リアルに友達おらんのかいっていう展開がまず。
そこはね、そこはまたあきおの闇なんだけど。
ちょっと闇見ますよね。でも、クミネ、あるじゃん、俺たちだって。この、なんていうの、リアルじゃないから相談できる相手。
まあね、確かにね。顔も全然知らない相手って、ね。
そうそう。
うん。
だから、俺がクミネにこういろいろ、どうしたらコーデリア、工場殿下と付き合えるんかな、とか相談してるのと一緒ですよ。で、もう一つ、この、その、秋尾君の闇に関してもう一つ僕突っ込みたいのは、彼が見こってやったことですね。こいつ、ネカマやってるやん。
そうなんよ。そうなんよ。 あの声優さんもまたね、声が可愛いんだ。
そうなんです。そうなんです。で、まあ、あの、そこの秋代くん、お父さんのことちょっとでも知りたいから、ファイナルファンタジー14の世界に誘って、
昔ゲームをやっとったけんつってね、そうそう、プレステ4と、そうそう、ファイナルファンタジーのね、ソフトをね。
ソフトを退職祝いに、みたいな感じで買ってきて、うん、で、ソウロとネット内で近づいていって、やめた理由を聞き出そうっていう。それを親孝行計画で宣言してるこのドラマのすごい、なんていうのかな。この、なんていうんだろう。ずれてないかそれっていう。
で、またね、お父さんがね、最初何もできんのよ。
そう、お父さんができない。こう操縦が、とりあえずはコントローラー、あの、わざわざ、正座して、背筋伸ばして、こう、コントローラーは触れるけども、何をどうしたらいいかが分からへんから。
そうそうそうそう。
分からないことがあったら聞いてねって言って自分は2階に上がって自分の部屋からファイナルファンタジー4にログインして、お父さんの様子をこう、隅っこで。ほんなら、いちいち分からんことが出たら部屋に訪ねに行くのよね。
そうそうそう。
大杉連お父ちゃんが、コンコンって。秋を入っていいか何父さんみたいな感じで。いちいちこう、パソコンのディスプレイをつけたり消したりするのよね、それ。
そうなんよ。
なんかそういういじらしい親子関係で、その、大杉蓮さんがいいのよね、これね。
そう。そう。絶対そうだと思う。
で、第2話で、鼻水かなんかが出て、鼻を噛んでたのかなんかで、秋代くんが鼻水を吹いた後のティッシュを握ってた時に、コンコンって言ったら、秋代いいか言ったら、ほんならディスプレイがなかなか消えないっていうくだりが、あの、空振りして、スイッチが消えないっていうくだりがあって、これ何のくだりなんやって思ったけど、ティッシュ持って、まさかみたいな風に思ったら、ガチャって開けたら、お父ちゃん、いいか開けるぞ、ちょっと待って、ちょっと待っ て, って、またダメだから、またダメだから、空振り、空振り、ガチャ、ティッシュって、あ、え、いや、父さん違うよ違う。いや、あ、ごめん、勝手に開けて、みたいな、微妙な親子の空気を流す、みたいな。こんなもん、子供と一緒にファイナルファンタジーのこのドラマ見とったらどうすんねん。パパ、あれ、なんであんなに焦ってるのみたいな風に言われたらどうすんねん。8歳の秋横に説明できるんか、これ作ってるメンバーは。
あー、面白い。
ちょっとそういう大人向きなところですね。ギュッと入れてくれるものが、あ、息子は成長したんだな。
夜中にやるよろ。
これ夜中のはずですよ。
あ、そうなんじゃ。
毎週ですね、MBS は毎週1時前ぐらいからやってますね。で、ネットフリックスは毎週日曜日の12時に配信ですね。
うんうんうんうん。私はじゃあネットフリックスで見よう。
僕もネットフリックスで見ました、これ。
もちろん、広島ではやりよらんけど。
あ、そうですね。MBS と TBS とネットフリックスだけですね。なるほど、そうか。
そうなんよ。
まあでも、最初、こう、お父さんがその、話しかけた時に黙り込んでるんよね。
うん、そうそうそう。
あの、ボスキャラ、敵キャラを倒しに行って、偉い敵に引っかかってて、
うん、
パーティーの子がお父さんが大変なことになってますよって言いに来てくれて、
そうそうそう。
えって、あの辺の敵ってザコしかいないはずなのにおかしいと思って、アキオくんがビューって行くと、あの、お父さんが偉いでっかい木のバゲモンと戦ってて、みたいな、あの敵手出しちゃダメだよ。ほんで、それで、助けに入ったら、ね、お父さんが。
さんがね、ずっと、見つめ合ったよね、最
初、
ね。
そう、なんか見つめ合ってるんじ。でも、それ中身、あの、息子と父親が見つめ合ってる状態や。ゲームのキャラで、その、ミコっての女の子と、あの、イケメンの、あの、人間の男の子が見つめ合ってる絵面やねんけど、中身は大杉蓮とこの千葉君なんですよ、主演の。
完全にね。
ねこの変な空気っていう。
そうだよ。
まずお父さん喋れなかったって、ネット内で。
そう。ね、そうなん
キーボード、だから、キーボード最初から渡したらよって思ったんですけど、僕ね。
で、最初またその、秋代がさ、
うん、
こうやったら、あの、ジェスチャーができる。
あ、そうそう、ジェスチャー。
ね。パス、あの、あれ、キーボードの前に、ね。
そうそうそうそうそう。で、このキー、そのジェスチャーをするきっかけになるのが、キーボードを一応、秋代君古いのだけど、これ父さん使いないよ、言うて、キーボードを借りて、接続をしてやって、ほんで、また同じように、あの、強い敵と戦っちゃってたから、それ助けに入ったら、お礼を言おうとしたお父さんが、って言うから、ありがとうって言うんかなと思って、って言い出す。ハウリングを起こしたようになるっていう。 いや見てる俺はネットフリックス見てたって見てたから壊れたかこれって。
めっちゃ受けたよあれ。
ほんなら、2階の秋横の部屋からコンコンってドアが立って、秋横も何が起こってんねんこれお父さんって思ってたらコンコン。秋尾ちょっといいか、父さん、ガチャって、キーボードがだな。下降りてったら、ずっと、ああ、押したら、ああってしか出なくなっていてた。ああって。あれ、あるんよ。俺、オンラインゲームしてた時に友達が鳴ってしもて。キーボードが壊れたりで大騒ぎなところがあったんよ。懐かしいなぁ、思いながら見てたんやけど、あったあった、こんなことって。
新しいの買ってあげてって思ったよ。
そう。これキーボードが古いからこんなことになっちゃったんだよ。今度新しいの買ってあげるから、こっちコントローラーでも会話できるんだよ、みたいなことを教えたら、なんか難しそうだなってお父さんが残念そうな顔をするんだよな。
そうそうそう。ちょっとね、ちょっとね。
で、初心者プレイヤーの落とし穴でめんどくさいっていうのは嫌がるっていうのがあるから、じゃあ、こっちのモーションで、
うん、
会話ができるよって、モーションみたいな風になったら、こう、さっきくみねが言った通り、体の動きとかで表現を表すことができるっていうので、すごくあれ、FF14 簡単にできるのよ、それが、確かに。
そうなんじゃ。
ピコッとあのボタン押したらピコッと、ほんで選んでくださいね、ピピってして。それでモーション、体の動きで、お父さんは会話をすることが可能になっていく。それだけで市場費やしていくっていう。
だって、まだキーボードないときさ、ありがとうっていうのを、周りをぐるぐるぐるぐる
ぐるぐる回る。そうそう。あれね、でもね、俺、FF11 やってたときに、外人プレイヤーとサーバーが一緒やから、会話が成り立たないという経験をしてるのよ、俺。で、初めて来た外人プレイヤーとか、初めて会う外人プレイヤーって会話が繋がらないとき、あえて走り回ることが。
あ、そうなんじゃ。
何かを伝えたんやね、そこで気づくわけ。
うん、
こっちやってるわ。ほんなら、毒の攻撃を実は食らってて、さっきの戦闘で助けた後とかにあってんけど、その毒の攻撃がまだ効いてしまってるから、毒を消す魔法をかけてくださいっていうのを言いたかったんやけど、はい、日本人やからうまく伝わらないかもと思って、くるくる、走り回ったら、ヒットポイントは表示されてるから、それをゲージが減っていくのよね。
うん、
見てるこっちは。それで気がつくね。あって。ほんで、回復魔法をかけてあげたりとかってして、そういうコミュニケーションも取ったりしたから、すっごくあのシーンも懐かしかった。ああって、あったあった、なんか似たような感じとかって思って見てる。
ああいうのも、あるあるなわけね。
あるあるやって。だから、まあ、妙に、ほんで、これが会が進んでいくごとに、そのお父さんキーボード買ってもらって会話ができるようになったりとか。
そうそう。お父さん、ね、結構キーボード普通に使いよる、ね。
普通に使いよるっていう。
うん。
やっぱそれはバリバリに企業選手として働いてはったからであろうなっていう感じやねんけど、そのお父さん自体はすごく軽い感じで会話してくるよね。
そうなんや。キャラが違うよ。
うん。ここで僕、やっぱりここも僕爆笑ポイントやったんですけど、
うん、
このドラマ、アキオくんが動かしているキャラクター、
うん、
ゲーム内のキャラになると声が変わるんですよ。
そうなんや、そうなんや。
声優さんになるんですよね。
うんうん、
で、マンデーさんの、ご主人公アキオくんがコントロールしている、うん、マンデーというキャラクターですね。
うん、
の声を当ててはるのが、クミネーにわかりやすく言うと、ラブライブのですね、エリッチ。
あ、の声の
人。声の人。
もう全然なんか違うね、やっぱり。
そんで、メガネかけた、ちびっちゃいのが二人、ちっちゃい子、いつもついてくるじゃない。
うん。
メガネかけたポニテの、ピンクのポニテの子。
うん。
あれが、響けユーフォニアムのアスカ先輩。
ああ。
軽音の麦ちゃんとかね。
いやー、ちょっと、次見るときはちゃんと、聞いてみよう、ちゃんと。
で、もう僕がこのドラマ見続けないとダメだと思わさせてもらったのが、次の声優さんなんですけども、にゃんにゃんぽーって言うてはる。にゃんにゃんぽーかわいいって毎回僕思うんですけども。ゆうきあおいさんで、この人が魔法少女まどかマギカのまどかですね。
あ、そうなん
ですね。そうですね。はい。まあ別に僕まどかファンじゃなくて別のアニメのこの人が出た声が好きなんですけどね。
知らんかい。
A チャンネルっていうアニメのトールっていうキャラクターの声がすごく好きで。ちょっと低い声がすごくいいんですよ、この結城葵さんのこう低い声。
そうなんですか。
そうです。キリンセットって何なんでしょうね、でかし。このドラマ、戦う、そのボス戦の時にキリンセットって。キリンゴー。その後にニャンニャンプー。
そうそうそう。
あの、ニャンニャンプーが可愛くって。その中にあの、大杉蓮が、大杉蓮の声で現れんね。
そうなん
や。ここがポイント、
声優さんじゃない。
声優さんじゃなくて、大杉蓮の声は大杉蓮なのかっていう。
あれが面白い、確かに。
あの、ここは秋代の闇かもしれないですね。いわゆるゲーム内キャラの声じゃないですか。
うんうんうん、うん。
自分の声はエリチの声に変換してるんです、あいつ。
ああ、そうよね、そうよね。
で、この人はこの人で、この人はこんな声で、みたいな。
うん。
ええ。あの、僕と同じような人種ですね、きっと。ええ。間違いないです。
なんとなくね。ええ、なんとなく。
そんな中、あの、お父さんが操ってるインディ・ジョーンズさんの声は、お父さんやねんな、声。
そう。大杉蓮ばっかり忙しいっていうね、なんか。
なんかな。ね、やたらとこのゲームの特徴やねんけど、やっぱ会話劇なんで、これも。
うん、うん。
実のところ。ね、この、秋尾くんが結構会社で、いろんなことがあるんよね。
うん、そうなんよ。意外にね。
営業担当が変わって、あの、営業先行ったら、ごっつ野球のこと詳しくないとあかんやろいう、営業担当さんで、ほんで飲み会接待の話とかがあって、うん、接待がすごい、秋尾くん、その接待とかそんなしたことがないから、うまいこと接待ができんくて、うん、君のとこ会社変えてもいいんだよ、みたいな風に言われてしまったりで、でもめっちゃ辞めたいわ、みたいな風なことになってたら、お父さんが、ボス戦で、ずっと戦うねんけど、ずっと失敗し続けるんですよ。
うん。
勝てない、勝てない、勝てないって。ほんで、その時、機嫌が悪かったから、仕事がうまいこと言ってなかったから、機嫌が悪くって、もう、
いいじゃん。早く見つけたいと。
そう。ね、もう、お父さんいいじゃん、今日、みたいな感じだけど、でもそれ直接言えないから、ネット上で、カチャカチャっと、もう今日はこの辺にしときましょうか、みたいなことを言ったら、お父さんが諦めるのはまだ早いです、みたいな風なことを。言って、それで逆に秋尾くんが影響を受けて営業頑張るとかっていう話があったり。
そうそうそうそうそう
そう。そういう、なんかほんで、一番、なんか、冷静に考えたら、これ多分爆笑ポイントなんじゃないのかなと思うんだけど、会社で、長谷川さん、友達の会社ですね。
うんうんうん。
長谷川初則さんですね。
ね、そうそう。お父さんのね。
お父さんのお友達出てくる。あの人が会社の社長さんをやってて、会社の業績が悪くないから、大杉蓮に、ちょっと分析してみてくれないか、うん、うちの資料渡しとくんで、みたいなんで。
うんうん
うん、で、腐れ縁やし、みたいな感じでお父さんもそれ持って帰って、
うん、
自分でちゃんとそれをデータ化して、プレゼン用のこうシートを作って、
うん、
渡してあげたら、全部 FF14 で学んだことになるよね。会社というのは、みたいな話をこう、してねえけど、全部それ FF14 で経験したことやから、お父さんがって。それで会社を再建しようとしてるっていう。ものは考えようという話ですよ、あれは。一人一人の個性、適材適所を当てはめて、その通りや、そうせな語れへんもん、ボスに。そうなんですよ。っていうね、これドラマなんですけども、このお父さんがですよ。もう3話ぐらいからちょっとお腹のとこ、うって。
そうよね、そうそう。ちょっとやっぱり病気なんかなとは思うよね。
ね、ちょっと匂わせつつ、
うん、
そやのにカレーバクバク食ったり、
そう。
ね、してるから、これ。
こう。もうちょっとしたらこう、なんかこう、っていう感じよね。
でも、あれですよ、次で最終回ですよ。
あ、そうなん、7話で終わり。7
話で終わりなんです。FF14 っていうゲームの、こういうドラマってそういやなかったよなっていうふ
う
にまず思っていてて、勇者ヨシヒコはまた別の意味で。
あれは。
あれ、勇者じゃないとこポイント高いよね。勇者ヨシヒコ。あれ、ファイブのお父さんっていうことを考えると。
あれはまた別じゃん。
あれ、ファイブの主人公って勇者じゃないからね。 産んだビアンカと二人で産んだ子供が主人公、あの勇者であって。
そうそう、勇者じゃないね。
だから勇者じゃないじゃんっていうところからスタートしてるのかな、あの勇者ユシコの面白いところかな。まあだから、いや正直俺最初あのノリやと思ってたんですよ。ところがこれが結構地味にあの普通に会社のこともちゃんとやるし。
そう。ちょっとヒューマンドラマ的なさ。
そう。ヒューマンドラマ的な要素を持たすやん。
うんうん、
で、あの、先輩の袴田さんが、ほんまに袴田さんっていうところが、すごくこの脚本の雑なところで
。いいんじゃない袴田でみたいな感じだろ
うって。うん、で、でも先輩どうしますよ、もう座右の銘が島耕作なんだよ、みたいな設定になってるっていう。やたらと島耕作はこうしてたんだよ。
ダメだ、先輩。
あれって、ジェネレーションギャップの表現を島耕作で語ってんやろな。
はぁ、あ、っていう感じだもんね。
うん、なんていうんですか、ちょっとあの会社の可愛い子ちゃんが、
うんうん
ね、あの、いつもふてぶてしい働き方をしてて、すぐ辞めていくかもしれんから言うて、うん、課長さんに言われて、お前ちょっと探り入れろ言うて、結局、うん、あの、制服がダサいから、働いてても嫌やったっていう。ほんならお父さん、その時はお父さん着替えができないという話だったんよ。なかなか来えへんから、ログインして来えへんから、おかしいなぁと思って、下行ったら、お父さん、なんか、クイズ番組見てんのよな。
そうそうそう。あれって。
暴れん坊侍、ピンポーンみたいなことをやってるから、あれみたいな。お父さん、どうしたのってゲームしないのって聞いたら、ああ、あのゲームなぁ、やめた。
え、そうそうそう。
なんでって言ったら、ほんなら、ゲーム繋いでもらって、いや、なんか、今、ここにいるんだよって。見せた画面が雪国にいて、なんか雪降っててって言ってる。え、雪国で一人で来れないよ、そんなとこって言うたら、でも画面見たらほんまにおるから、ってどうやって来たの、父さん、走ってたら。でも、なんでここに、こんなとこまで来れたのにやめたの、
うんうん、
だって周りの人みんな冬だから、冬の格好してるのに、お父さんだけ、夏の格好なんだよ。恥ずかしくてやめたっていう。
あ、それもあるあるなんかな。
どうなんやろ。それはないやろ。
ある程度ゲームショーってわかるもんね、大体。
わかるわかる。でも多分きっとその時にやっぱりこのその時のあの。こうやって着替えたらいいんだよって教えてもらって、あ、なんだ、こんなことだったのかと思ったお父さん。で、あの、息子にゲームのこと聞こうと思ったら、あ、もしかしたら、あの、息子が好意に及んでいたのかもしれないのにってなったことによって、あの、引き出しネタですよ。ダウンタウンの罰ゲームじゃないけど、こう、引き出しを開けたら、あの、病院のこう、診断書みたいなのを探すくだりになった時に、
うんうん、
あの、本が、裏、表紙を裏返して置いてある本があったら、エロ本なんだ、みたいなことを袴田先輩が言うもんだから。ほんなら、全くその本が引き出しから出てきて、うわっ！って秋代くんも思うねんけど。ほんで、お父さんまさか、みたいな、パッて見たら、ファイナルファンタジー14の攻略本にめっちゃ付箋貼ってあるね。ほんで、めっちゃ達筆で、どこそこは、こうこうで、みたいな。
かわいいんだ
わ。かわいいんだよな。あきおくんが、もうお父さんったら、みたいな風になるっていう。いやー、あれ攻略本で良かったですよ。あれもお父さんあるあるなんですよ、組ね。
そうだ。
うん、僕ね、あの、うん、おとんが、あの、オーディオが結構好きやって、レコードで集めてはったんですよ、いろいろ。
うんうんうん。
ほんで、あの、使えるようになった頃に、いつでも使ってええからな、言
う
て。
うん。うん
で、ただレコードに傷だけつけんといてや、言われてて、
うんうん。
で、どんな曲があるんだろう、みたいな感じで、こう、レコードを漁ってた時にですね、
うんうんうん、
レコードとレコードの間から、薄い本がボソッと落ちたんですよ。
お
あれあれと思って。なんでこんなとこに本があるのと思って、
うんうん
うん。ひょいって拾ったら、
うん。
うん。あの、ビニール本やって。
お
ああ、ああ。これは、見たいけど、お母さんに見つかったら殺されると思ったんで、で、元の場所に戻さなあかんって、元の場所に戻したんですよ。そっと、うんうんうん。でも気になるやん、子供心に。
そらそうだ。
もう、あれですよ、もう脳内ギンギンの状態でございますよ。下の脳内もギンギンやったかもしれませんけどね、皆さん。 で、それで、お父さんとお母さんが確実にいないっていう状況の時あるじゃない。家、
うん、
家で一人で留守番しときなさいみたいな状況になって。
うん、
今やったら、あれ見れるって。
うん、
お父さんが隠してたのはここの辺やったから、レコードの間にあったはずの本がなかった。おとんはどこにあったんやろうな。あれ、たまにやっぱ見てたんやろな、今思うと。
やっぱりね、うん、そらそうよ。
その時に思ったんやろな、あれって、うん。TM ネットワークとビーズの間に挟んでおいたのに、なんで X ジャパンとビーズの間になってんねん。さては。
見つかった。
おとんからしたらあれ、どっちに見つかったって思ったと思いますね。
そうよね。でも、お母さんだったら多分、なんか知らんの、うん、アクションもあるじゃない？
そうですね。
ね、絶対。
そうですね。
子供に見られたらどうするんとか。
そうですね。
ということはよ。
はい。
うちの。
あ、息子にっていう。ところがですね、その時にもう、うちの父はですね、
うん。
妹のお父さんでもあったんですよ。
そうよね。そう。
ええ、これ、妹に見られて騒ぎになったらまずいって一番思ったんちゃうかな。俺やったら男同士やし、みたいなことが言えたと思うんやけど。
うんうん
うんうん、俺も黙ってるもんやから、
うん、
おとんは最後まで疑心暗鬼やったと思いますよ。あれに関しては。
でも何も騒ぎにはならんけん、大丈夫だったっていうね。
いう感じでしょうね、きっとね。うんうん、でも場所を変えてたのはちょっと僕は物心っていうかその、なんていうの、思春期超えたあたりになった時に、可愛いな、親父って思いました。
お父さんあるあるかもしれんね、
う
ん、それは。
そうですよ。おとんが買ってきたエロ本って見たくないっすからね、基本的にやっぱり冷静になると。
昔。言ってくるのはわかるけどね、確かにね。
そうね。本当そうよね。まあ、僕、この番組でしたかいね、組ねえの時だったかいね、うちの妹が、みんなで僕の、持ってたエロビデオ上映会をやってたって。
聞いた。
ええ、ひどいことしやがるって。ええ、あれはひどいです。
もうなんかもう、いたたまれ。
ええ、あれ本当にひどいです。
妹っていうか、多分、リクさんの妹って多分、すごいんだと
思う。あ、思いました？ひどいと思いました、僕ね。いいじゃん、あったんだし、みたいなこと言われましたよ。
なんかもう、そこでさ、トラウマになる。
そう。みんな知ってるし、みんな。
いや、知っとるのはいいんだけど、って。そんなにお兄ちゃんをバカにしたいのか。
本当、口聞かなかったからね、しばらく。
そらそうだ。
あれはガチで怒ってるって思われたんですよ。
もうお兄ちゃんまだ怒ってんのみたいな感じよね、多分ね。
多分ね。もういいじゃんみたいな感じでね。
バカなんじゃない
ですか。そう思ってるやろね、きっとね。ほんまに。
今思い出しても腹が立つ。
ほんまに、むちゃくちゃしてくるわ。だからもう、なんていうのかな、なんつうか、もうなんていうのか、なんかその、なんか変なあるあるネタがこのドラマあって、なんかな、なんか、
コントローラー隠されるじゃないです
か。ああ、コントローラー隠されるネタな。お母さんからゲームは1日1時間縛りをされるって。
めっちゃ怒られたよね、あの時。
めっちゃ怒られた。っていうのも、なんか、ドラマ見てる途中やったよな。お母さん。
そうかもしれん。
ドラマ見てて、ちょっと用事ができて、離れた瞬間、もうお父さんにプレイステ4って画面切り替えようね。ほんで、1時間しか遊ばれほめへんもんやから、それでも一生懸命1時間遊びよんってやりして、ほんで、お母さんがちょっと同窓会かなんかに行くので、お父さんじゃあ今日、隠れてずっと遊べるやんって言ったら、コントローラー隠された。しょんぼりした顔で。ほんで、コントローラー隠されたって言ったしょんぼりした顔をしてて、ほんで、かわいそうやから、てんやもん取るんじゃなく、お寿司でも食べに行こうよ、みたいな。外で食べに行こう、みたいな話になって食べに行ったら、お父さん黙ったまんま、手が、指が動くんよね。カタカタカタカタカタ。
こっ これはってね。FF のって。
どんだけハマってんだよ、親父みたいな状況になって。ほんで、家に帰った途端にログインして、クソつまんない飲み会に誘われちまいまして、みたいな。
ひどい、ひどい。
もう、なんつうのかな、ほんとに。これ全部、大杉蓮さんが、朴とつな感じでやってるっていう。表情がほとんどないんで。
そうなんよ。
ね。
そう。
ほんで、この肝心な、こう、すごくドラマチックに盛り上がるところを全部、FF 内のチャットでやるんで。
そうそうそうそう。
活字を読むから、こう、なんか、なんていうのかな、説得力がお父さんの言うことが。でも、冷静に考えると、ゲームが画面だから、これっていう。
お父さん、いつもなんか動きよるね、ゲーム内でさ。
そう、ゲーム内で。いちいちポーズを取らないとダメなんだと思ってるのが。あれ、気に入ってるんでしょうね。
多分ね、動きね。いつも同じ動きだもんね、なんかね。
うん。
うん、ああ、面白い。
面白い。面白いですよ。
あれは面白い。
いつもお父さんがいつ告られたりしたらどうすんねやろ、この息子思いながら見てるけど。
そうね。
そうです。巫女っての座り方が僕は可愛いと思ってるんで。座ってちょっとこの FF スタッフのこだわりだよな、これっていつもこの14やった時にもうびっくりして。
半分ぐらいは FF の画面じゃもんね、多分。
そう、そう、ドラマの半分ぐらいがきちんと FF の画面で。ほんとでも14やった時にほんとびっくりしたのは、ミコッテが座ってる時のちょっと内股になって座る。足の角度。この、なんていうの、ある種、おごいがあるよっていうのをよくわかってるっていうかな。女の子座りしてるっていう。
お風呂設定もあってね、なんか。
あります。
温泉みたいな
とこあったり。温泉みたいなとこあったり。
ね。
そうなんですよ。いろんなのがあるんで、そうそう。
いやー、すごい。あれはね、多分したくなるよ、本当に。
したくなるよ、ね。
オンラインゲーム中の。
だから、やってた側としたら帰りたくなるんよね。
ああ、そうなんじゃ。
本当、あーって懐かしいな、やりたいな、またって。やっぱなるもん。
ちょっと増えとると思うよ、人口。
影響出とるかね。
出とると思うよ、私。
お正月の1月1日にね、
うん、
なんか、4大、オンラインゲームで、
うん、
なんか、ニューイヤーパーティーをニコ生放送でやろういうので、ドラクエと、
うん、
モンスターハンターと、
うん、
ファンタシースターオンライン2と、ファイナルファンタジー14で、それぞれで、どこそこにスタッフ、の人がキャラクターで現れるんで、
うん、
そこにみんな集合してくださいみたいな風にしたんやって、で、生放送しますよって番組が開始されて、
うん、
パッって出てきた画面が、
うん、
ファイナルファンタジー14のところにスタッフが一人だけやって。誰か来てよ。他みんな、いや、どうもどうもみたいな感じでざわざわしてる中、
マジで
?14 だけ、ポツンって一人だけで。
かわいそう。それはかわいそう。
あれはすごかったね。おかしいな。14ユーザー、俺のタイムラインおんのにな、思いながら。
みんな行ってないわけよ。
行ってないんだね。
ログインしてないわけよ。
ログインしてなかったんだね。
ただ、多分見るのは見るけど、ログインまではなっていう。
いう、あれなんだろうね。
うわー。かわいそう。それはかわいそう。
きっと、あれですよ、インディーさんやったらあそこ行ってくれたと思いますよ。
いいと、絶対
インディーさん、いつもの決めポーズやってくれたと思います。
そうそう。ムキムキポーズみたいなやつ。
だから、まあ、このドラマのすごく僕面白いところは、やっぱオンラインゲームって中の人がどのいう人かって、特にわからないんですよ。
うん、うん。
確
かにね。男か女かもわからないし。
そうそう。ツイッターとか、は、なんとなくその人の日常が垣間見えるじゃないですか。
うんうんうんうん、
タイムラインを見てると、
うん。
で、オンラインゲームってやっぱゲーム内の話が中心になったりもするんで、
うんうんうん、
あんまりああいう世間話は俺してなかったかなってぼんやり思ったりしてた。
そうよね、
うん、で、俺がイレブンやってた時の、
うん、
いわゆるギルドのメンバーに、
うん、
一日中、ログインしてた人と。
うん、うん。
で、三つぐらいキャラクター持ってあって、
うん。
どっからでもアクセスできるようにして、釣りをずっとさせたりとか、自分がこう動かせないときは、釣りをさせたりして、遊んではった人って、すごいなぁと思ったりもしたけど、だから本当いろんな人が集まってたから、あれ初めての経験やったんで、いやぁ、だからまあそれがこんな形でドラマ化されるとは、まさかの多すぎれんって。
いや、ちょっとでも、ハマり役じゃないけどさ、ちょっといいよね。
いいんですよ。
うん、
思ってた以上に大杉蓮がハマってるんですよ、なんかね。そ
う。最終回どうなるんだろう。
ねえ。もう僕は大杉蓮がコントローラー持って正座してる姿だけで、まずちょっと笑ってしまったんだよ。
机の下に置いてあるじゃん。
そう、置いてあるね。
キーボードとコントローラー。
大事そうに置いてあるね。
そうだよね。シャッと出して、
そう。
ね、電源入れて。
そう。お母さんに怒られてるけど、後ろにファイナルファンタジーのオープニングの、なんや、タイトル画面が映ってて、そこでショボーンってしてるお父さんが、ショボーンってしてる大杉蓮が石の真子にごっつ怒られてるっていう。ほんまね、ほんま、石の陽子は昼ドラで濡れ場やってたのに、石の真子は大杉蓮とあえてお父さんやってんやなぁと思いながら。
石の真子今回これのお母さんもやれるし、他のドラマもお母さん役やるよね。
みたいな感じやね。なんかいろいろと。まあ、NHK に出てはったりしてたからな。大河ドラマ出たりもしてたし。なんか自分とか年食った時って、またこんなゲームやってんのかなとかってぼんやり思いながら見てる。
今よりももっと簡単になっとるかもね。
なっとるやろうね。だから、いわゆる結構、なんつうの、操作方法を覚えていくの大変やったろうにと思うんですよ、お父さん。だから、まあ、一つだけ、これから、なんか聞いてた面白い人がちょっと見てみようかなと思う人に注意しておかないといけないのは、ドラマパートはネタ寒いんで気をつけるように。お父さんはそんなに寒くないんですけど、会社パートが寒いんで、秋代くんの。今更さ、あんなカラオケで脱ぐ人おる？
おらんと思う。
大谷さん、おらんよね。
お
らんと。大谷って名前なんか悪意あんのちゃうか、こいつって思いましたから、脚本家の人。
あんな、だって営業の人にあんなこと言う人もおらんよね。
おらん。あれは失礼すぎるわ。
ね。あれほんとバブルよね。
ねえ、そうそう。なんか、どことなくこうドラマの作りは古いね。
そうなんよ。
ドラマの作りはお父さんが若かった頃の世代やね。なんや。
うん。
だからまあ、すごくこの主演の千葉くんですか？千葉雄大くん。この、あれですね、特撮ものに出てたんですね。
あ、そうなんで、最初は。
転送戦隊ゴーセイジャーですね。ゴーセイジャーか。
好きなんよ、この子。
が、に出てはって。
でもなんか29歳とかでしょ、この人。
28歳かな ?29 歳かな ?28 歳ですね。
意外に歳なんよね。
最近の子みんな和子見えるよね。
若いよ、だいぶ。
そう思う。いやー、でも、あれでしたよ。この男の子が結構、俺の中では受け入れやすかった。こういうゲームやってそうなオタクっぽさもちゃんと匂わせてくれてるから。
そう。確かにね。
ほんで、すごく、やってて、わかんねえ。ニヤッと笑っちゃうとことか。
なんか、言ってるとことかね。
あるもん。オンラインゲームやってて。思わず。だからまあ、そういうところでも、ね、どうか、この手のゲームやった人はそんなことあったなっていうのが、
あるあるなんじゃね、やっぱりね。
漂わせるので、いいんじゃないでしょうかね。
だってね、楽しそうじゃもん、オンラインゲーム楽しそうだなと思ったもん。確かに。
そう。だから今の、だから FF14 はすごく最先端の技術で作られてるオンラインゲームなんで、ちょっとね、いろいろ問題点もあんねんけど、続けてはる人柄がいる限りは、まだ11の方が思い入れは強いんですけどね。
11の方が。あ、いいよね、そういえばね。
ずっとやってたから。
あれはずっとそのサーバーがさ、サーバーっていうかその、何年もっていうわけにはいかんのでしょ？
そう。いずれはこのサービスもやっぱり終わりますよっていう終わりが来るんだろうなとも思うし。そうっすね。だから。
11は何年前ぐらいだったの？
2000、もう俺がやっ ってた頃だから、あれは2003年か、
じゃあもう10年以上。
そうっすね。あ、15周年って言ってたな。
あ、じゃあ15年ぐらいはやってた。
うん、だから2003年ぐらいからサービスが始まってんじゃない？
あ、そうなの。
うん。2002年、さ、もうサービス始まった頃は本当、大変なゲームやったらしいっすけどね。
うんうんうん、
もう本当にかゆいところに手が届かなさすぎて。
まあ、ちょっと初めての FF では、ね、
やっぱり手探りやった、オンラインゲームっていうものに対しての手探り感があったから、だからまあ、この実は FF14 って一回失敗してるんだよね。
そうなん。
うん。今のやつってスタッフ総入れ替えで作り直したやつなんですよ。
そうなん。
え、最初のやつを作った人たちはみんな行方知れずになってますね。
そうなん。
そうですね。まあ、それは会社の意向ですかね。今の流行りの言葉で言うなら、誰々の意向とか。
怖い怖い。
そういうのが働いたんだと思いますよ。
マジで？
なんかね、全然、なんていうのかな、アイテムとか、ああいうのとか探すのがすっごい乱雑だったらしくって。で、スタッフ側としてはサービスを先に提供してから、言われて修正し、していこうと思ってたんが、
うん、
文句の方が多くなっちゃって、クレームに対応しきれなくなっていった。スクエア側が。遊ぶ方も遊べないから、遊びにくいから遊ばないじゃない。いわゆるとっつきにくいゲームすぎたんで、ほんでとっつきやすいゲームにもっとせえいうことでスタッフ総入れ替えで。
うわぁ、それはきついね、うん。
なんかそういう悲しい一回道のりを辿ったゲームだったんですよ。
怖っ。
だからその頃やったらお父さんも挫折して、あれですよ。
うん、多分ね、うん、無理じゃね。
ぴったんこカンカン見てたと思いますよ。
やっぱ ね、今の、14じゃないと。
そうです。ダメだと思います。
ね
え。だからまあ、そういう点では、どんなゲームなのかなっていう、チラ見もできるかなっていう。
そうそう。で、ちょっとね、なんか、ちょっとやってみたいなと思ったもんね。
まあ、あとは、ね、ゆうきさんの声で、にゃんにゃんぷーって言うてくれるのは実装されてるのかな。
いや、でも、新しいキャラ出とるかもしれんよね、これ。
いろんなキャラ出てるからね。
わからんよ、それ、ほんと。
まあ、何せよ、すごくキャラクター着てる鎧とかかっこいいじゃないですか。
うんうんうん、
うん。ほんと、僕たちが待ってるファイナルファンタジーはあれなのに、なんで15はああなったっていうね。
15はどうなん？ 15
どう？ 15、僕、途中で止まってますね。いや、遊ぼうとは思ってんねんけど、途中で止まってて、止まるきっかけになったのが、海があるんですよ。
うん。
目の前に海あるんですけど、海入れないんですわ。
あ、そうなんじゃ。
ほんで、道路を走るじゃないですか。
うん。
ほんで、オープンワールドゲームなんで、
うん。
オープンワールドゲームって言われてたんで、うん、この道路から下に飛び降りることできるんかいなと思って、飛び降りようとしたら、見えない壁に阻まれて主人公が跳ね返されるんですよ。
ボヨーンって。
そう。あれ？ドン、ドンって。ドラクエで言うとこの壁当たる音みたいな感じの、ドン、ドン、ドン、みたいな感じで、あれ？って。なんか、ここの道はこう行ってくださいね、みたいなのが見えてしまって、すっごいグラフィック、ええね。
そうなんだ。
めっちゃいいね。そこにホスト4人組が頑張って、
うん、
冒険すんねんけど、一番納得できなかったとこを言うわ、うん、今から。だから、うん、ファイナルファンタジー15をやってない方で、ネタバレを聞きたくないという人は、ここからカットしてくださいね。はい、どうしても組ね、許せなかったのが、
はい。
車で移動してるね、ある理由から。
うんうんうん、うん。
ほんで、帝国軍と王子様の国と、
うん。
ちゃうか。なんか、まあ、国と国とが争ってて、帝国やな、うん。帝国軍と王子様の国があって、そこで帝国軍から侵略を受けるんだ。
うんうんうんうん。
ほんで、黒幕っぽいやつが、出てくるんだけれど、
うん、
ホランドの声してはる人の声でね。
うん、
出てくるんねんけど、その黒幕に逃げも隠れもできなくなっちゃって、
うん、
一回その人が乗ってる船に乗ることになるんですよ。
うんうんうん。
ほんで、もうこいつに連れてかれるが仕方ないな、みたいなセリフがあって、畜生みたいなこと言って、どうなんのかな、と思ったら、 安定して、うん、ゲームがパッと安定して、うん、まあ、次降りたらその飛行船乗ってた飛行船が飛んでって下に4人並んでて、
うん、
それ見てて、ああ捕まっちまったな、めんどくせえって言って、でもよかったじゃねえか、この辺で降ろされてて、何があの中であったのかが描かれなかったんで僕納得いかなくなったんですよ。敵の殺してる国の王子やで。普通いざこざが船の中であるやろ。
ちょっとはね、ちょっとはあるよ。
全部カット。そこで止まって。
ちょっと待ってと。ちょっと待ってよ。話がないじゃないか。
あの近所のパン屋にパン買いに行ってみたいなクエストやったらどこまででもあんのに。俺が見たい方はなかった。え？
一瞬だってこっちがさ、あ、もしかしてスキップしちゃったって思うよね。
思うぐらい。思うぐらい。ほんで車だけなんか持ってかれたから、
うん、
車だけ返してもらえなかったみたいなセリフがあって。
うんうん。
だから仕方ないからチョコボ借りようぜって、これチョコボ借りるためにこういうシナリオにしたんかなって思ったんやけど、敵の国の王子やで。ほんで、その身元も分かってて捕まえたら一悶着あるやろ、普通と。
しかも途中で降ろさんよね、普通。
降ろさんね、降ろさん、降ろさん。だから、まあ僕最後までやってないんで、
よくわからない。
もしかしたらその時のことが回想シーンで挟まれてくるんかもしれないですけど、
うんうんうんう
ん、なんかね、ストーリーだけ追いかけると20時間で終わるねんて。
へー。
だから普通のロールプレイングに比べると結構ストーリーは短いっていう。
短いよね。20時間って言ったらね、うん、そんなにそうでもない気がする、うん。
でもまあ、それぐらいの方がもう楽かなと思ってやってたら、うん、10時間ぐらい来た時にそれがあって、僕の中で何かが終わって。ピシッっていう音がして、心の中で。ほんなその時に別の方やろうと思ってたゲームの発売日が来て、
うん、
そっちのゲームを貪るように遊ぶっていう状況になっちゃって。もう投げ売りされてるもんね、FF15。
そうなんじゃ。
電気屋さん行っても2500円ぐらい売られてて。
ああ、そうなん。
ショックですよ。僕発売日に買いましたからね。
うわ
ぁ。おいおいと思いますよ。
だって今時のゲーム高いもんね。
高い。高い。高い。うんでもなあ、よう頑張ったとは思うね。出すところまで行ったという点ではよう頑張ったとは思うんですけど、うん、ちょっとやっぱりなんか、こっちが求めてるものはこれじゃない感が強いね、15は。戦闘システムはちょっとごちゃごちゃしてるけど、僕は面白いと思ってるけど。だから、でもやっぱり、今回光のお父さん見てて、あれやな、14みたいな世界で走り回りたいなっていうふうにちょっと思ったところはございましたね。
確かに楽しそうだわ。
まあそれは、あれやね、14でやってくれっていうことなんだろうけどね。
う
ん、
ああ、そういうことね。
一緒のもん作っても知らないから、
ね。そうね、確かに、14ってなっとるかもしれない。今、最新版は15なんじゃけんさ。
そうやね。ほんまな。15は悲しかったわ。それなりにも認めてたが、出せたっていうところがもはや奇跡に近かったようなゲームだから。なんかね、変に海外に売らなあかんっていう意識が働いてんでやろうな。そこがすごく辛い。
世界にや
られ
るっていうのがね。
そうやね。だから、なんか、世界に投げなあかんからホスト4人組はちょっとおかしいやろっていう。
うんうんうんうん、
まあ、ホストじゃないねんけどね。劇場版は面白かって。
あ、そうなんだ、
うん。
うーん。
どっかで見れるかもしれへんけど、レンタルで。レンタルとか。レンタルかな今やったら。配信はまだどこもしてないのかなあれ。面白いよ。皇帝陛下のおらせられるところ、王子様のお父さんやね、うん、が住んでらっしゃる城がですね、どう見ても東京都庁やね。ほんで、その映画の方の主人公が乗り回す車がアウディの車やね。
すごいね。
ほんで、普通にナンバーが日本語で数字の何々のなって書いてあったりするね。
うん。
だから、あ、この国の公用語は日本語なんやって。そんな細かいこと気にするやつは見んでいいみたいなメッセージを感じるね。そういうところはファイナルファンタジー14ないんで、
うん、うん。
ファンタジーの世界にみんなと楽しみたいっていう人には、個人的には結構、やってみてもいいんじゃないのとは思ってるけど。ちょっとアクション性が高いゲームなんでね。
うん、うん、うん。
そこの忙しさっていうのはあると思うんで、戦闘シーンを組みには見てるから、あると思うけど。
うん、確かにね。
確かに。まあ、別に、にゃんにゃんぷーとか言わんでもいいんで、戦うときにね。
わざわざ。
わざわざ。
掛け声はいらんのだね、
別に。うん、別に掛け声いらんし、みたいな。まあ、でも外人プレイヤーと遊ぶの楽しいけどね。
うんうん。うん、言葉はわからんなりにも、同じことをするっていう。あれはね。
向こうの人、本当に、なんて、俺がラッキーやっただけかね、細かい人とあんまり会えへんかったんで、外人プレイヤーで。
そういうことね。
だから、イレブンでやってた時は、明け方に、とことこ歩いとったら、助けてくださいっていう、ヘルプ、ヘルプっていう叫びがあって、助けに行って、助けてあげたら、うんうん、センキューって言って、ほんで、いつぐらいにプレイ始めたのみたいな、つい最近みたいな風に言われて、じゃあちょっと、横でサポートしてあげるよ、みたいな風にして、キャッキャ、遊んだ後に、これどうぞってアイテムもらったりして、
うん、
フレンド登録をしたりとかするのは、すごく楽しかったよ。初心者外人プレイヤーとよく遊んでたの。友達が入ってけえへんかった時は。
そういうことね。
うん。だから俺もちょっと周りのそのギルドのメンバーの人たちとは、
うん、
入るのが遅かったから、レベルが合えへんくて、うん、なかなか一緒に遊びに行くことができなくって。
ああ、そういうのもあるよね。
そうやね。そこがちょっと問題で、うん、いわゆるマッチングがうまくいかなくってっていうのがあって。
うん。
だから、なんかドラクエ10はその辺うまいことしてるみたいな、ソロプレイでも結構遊べるとかっていう風にして。そう。でも僕あんまり鳥山明の絵じゃ、で自分のキャラクターを動かしたくないのよねっていうのがある。
あ、でも次ドラクエ出るじゃん。
イレブンな、出るな。ほんまに、君の名はとかと、なんか被りまくってんね、7月。
いろいろ。
ええー、お財布の事情がな、ほんで、なんかカラフィナが10周年に向けてスパートをかけていくんで。お金がな。
切り詰めていかんといけない。
ね、いつもこれでな、ドラクエって買いそびれて最後やれへんというパターンが続いてますね、僕。だから僕が最後にやったドラゴンクエスト、クリアまで行ったドラゴンクエスト、5ですね。5はリメイクされるたんびに買うてクリアしてんね。
結構前よ。
5好きやね。
5好き、うちも好き。
うん、5めっちゃ好きで、ね。
5、6どんなんだったっけ
?6 はなんか時間のやつ。みんながなんかパッケージはね、みんなで竜の上乗ってんね。青い髪の男の子が主人公で。
ああ、わかったわかったわかったわかったわかった。
意識かな、ね、時間中か意識。時の砂かなんかが出てくるやつかな。
で、8はやってないんや、私。
あ、8やってないな。ドラゴンボールになったで悪口書かれて
る。そうそうそうそうそう、そう。で、9で戻ってきて、ってことか。
なるほど、なるほど。7はね、7は、うちの当時の仕事場の同僚が俺の中で買おうと思ってた俺の気持ちを追ったからな。発売日に買い張って、発売日に買い張って3日経って、ボソッと言われて、うん、相談があるんやけどって、どうした、うん、ドラクエどうなんそういや、一言も言えへんなぁ、言うて言ったら、
うん。
うんって、ドラクエやねんけどな、3日経っても、まだスライムと会うてへんねん。え？
どういうこと？
うん、ちょっと遊んでみてわかった。最初でちょっと、一仕事せなあかんねん、ドラクエ7。
そういうことね。
外に出るのに。
うんうん。
それが、そこ、結構簡単っちゃ簡単やねんけど、ちょっと気づかないと、迷宮に陥る場合があるっていう、
うん、
自分という迷宮に陥るようなパズルになってて、
そういうことね。
彼はそのパズルにはまってしまって、
抜け出せん
か。抜け出せんかって。うん、ほんで、翌々日ぐらいに、さっとスライムに会えたって言ってたから、スライムに会うのに5日かかってたところで、僕それ見て心折れて、やめとこう。
どういうことって、普通最初のやつって簡単なはずなの。
そう。そう。戦闘一個もないんやけど、バグかなってすごい言うてやったから。
いや、最初のとこはバグないでしょって。
ね、誰もがやるところじゃない。そこはバグはないよって思って。8は、あれやね、11ハマってた頃やからやれへんかって。
うん、そういうことね。
やってる暇がないと思って。うん。
じゃあ、お 面白い。
で、9はなんかあんまりしようと心が動けへんかったかな。
うんうんうんうん。
で、5が出たから、あ、5買っとこうって。
意味がわからんよ。
DS 版5が出たから、買っとこう、買っとこうなって、これは。だってなんて言ったってビアンカ出るしな、みたいな感じで。
ファミコン、スーファミぐらいが面白かったってことだよね。
そうね。そうね。スーファミ面白かったね。まあでもアクションゲームは、この、なんていうゲームの進化によってすごく恩恵を受けてるアクションゲームの方かなっていうふうに最近やってたゲームでちょっと思ったりした。すっごいキャラが動くから、モーションがかっこいいよね。
確かにね。あの、ロールプレイングって結局お話が面白くないとさ、
ま
あ、
そう。大変なんですよね。そこが大事なんで。アクションは、なんつうのかな。ある程度、あの、自分が成長できてるのが分かるのが楽しいかな、
俺。そうそうそう。自分のレベルよね。
うん。俺のレベルが上がってるっていう時が、うんうんうん、気ぃついた時ってすごい楽しい時があるから。
うわーってなるよね、うん、確かに。
ただ、ボサーとレベル上げてるのもええねんけどな、あの、ロールプレイングの。
うん、そう、うん。
最近のでも、ロールプレイングですぐに課金とかになってしまう時があるから。
あ、そういうことね。
辛いわね。そういうのはあって。そうっすよ。はい。まあ、さんざんから話してきましたけれど。
そうじゃん。
そうですよ。
まさか、ヒカキンさんでこんなに喋れると思わなかった。
一本分ぐらい行ったんじゃない
行ったかもしれん。
あのね、俺のこのアプリはタイマーが見えないんでね。今日はタイマーセットするの忘れててね。
もう1時間ぐらいは
喋ってるやろうね、きっとね。まあ、ということで、大杉蓮さん最高っていうことで、
はい。
いいんじゃないでしょうか。パチパチパチパチっていうことで。まあ、よかったら皆さん、あの、光のお父さん、どういうお話なのか見てもいいんじゃないかなと思いますので、うん、30本なんでね。CM 込みでこれ30本なんで、
そうそう。
例えばネット配信で見ると23分ぐらいしかないんで、
うん。ね、まあ、すぐよ。本当ね、
そうそうそう。あの、せっかくグラビアで人気のババフミカちゃん使ってねえから、あの、一回ぐらい水着姿出したらどうやねんというふうに僕はちょっとあの、ここで強くスタッフに言っておくけど、それはそれでお父さんなんであの人水着になってんのみたいな話だったからダメか。ダメか。それにしては島工作の話、生々しいこと言うとるけどな、袴田が。なんか、あれやな、あの海外出張するらしいな。
あ、そうだ。
これ
もうお前の役が終わったみたいな感じになって
どうやろうなあれ、実は、あの、パーティーの中の、にゃんにゃんぷーって言ってる人が袴田くんかもしれへんで、
怖いよね、確かに。
これオンラインゲームとかネットの怖さやと思います、僕は。
実は近所の人だったんだね。
そうですよ、そうですよ、本当に。まあ、皆さん、ランサムウェアにはぜひ気をつけて、インターネット楽しんでください。